それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書7章の1節から13節です。ヨハネの福音書7章の1節から13節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書188ページ、第3版は新約聖書の188ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書192ページ、2017年度版は新約聖書192ページになります。ヨハネの福音書7章の1節から13節です。その後、イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。時に、カリイオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも用意ができています。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登っていった後でイエスご自身も表立ってではなくいわば内密に登っていかれた。ユダヤ人たちは祭りの場で、あの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆はイエスについて小声でいろいろと話をしていた。ある人たちは良い人だと言い、別の人たちは違う、群衆を惑わしているのだと言っていた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は誰もいなかった。それではこの箇所からイエス・キリストの時と題しまして、ユウ先生にメッセージをいただきます。
お祈りを捧げます。神様、今日御言葉を通してイエス様のこと、神様のことをもっと学びたいと願っております。語るこの者と聞く私たちの上に聖霊様の導きが与えられますように、 お祈りいたします。イエス様の御名によってアーメン。今日は収穫感謝祭として神様に礼拝捧げられることを感謝いたします。現代の収穫感謝祭はですね、 1621年アメリカから始まりました。1620年9月、ピューリタンと呼ばれる言われるイギリスのプロテスタントの信徒たち102名がメイフラワーという船に乗って初めてアメリカへ移住を試みました。当時のイギリスにはプロテスタントの教徒に対する迫害があったからです。それから3ヶ月後の12月、彼らはアメリカの東北地方に到着しました。しかしその年の冬を過ごしながら、102名のうち半分ぐらいの人たちが寒さと飢えと病気で亡くなりました。その次の年の1621年、彼らはその新しいアメリカの大地で初めての収穫をすることができました。その収穫を与えてくださった神様の恵みに感謝をして神様を礼拝しました。それ以来アメリカでは11月の4週目の木曜日、そしてカナダでは10月の2週目の月曜日にこれを記念しています。私たちも10月の2週目の月曜日に近い日曜日に1年間の神様の恵みを感謝し、それを記念しています。イエス様の時代にも収穫感謝祭がありました。別に日にちを合わせようと意図したわけではありませんけれど、今日の箇所にですね、ちょうどユダヤ人の収穫感謝祭が近づいていると書いてあります。2節を見るとこのように書いてあります。お読みしますのでお聞きください。時にカリイオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。イスラエルのカリイオの祭りは違う言い方で収穫祭と言います。紀元前約1500年頃の出エジプトの時、神様はイスラエルの民をアラノで40年間守り、また養ってくださいました。カリイオの祭りはこのアラノでの40年間の神様の恵みを記念して感謝を捧げる祭りでした。また収穫祭としても1年間育てた穀物や野菜や果物の収穫を感謝する祭りでした。今日の箇所の時期は5つのパンと2匹の魚の奇跡の出来事から6ヶ月が過ぎた秋の季節です。前の話でですね、イエス様が5つのパンと2匹の魚の奇跡を行った時、ユダヤ人たちの間でイエス様の人気と支持は絶頂に至っていました。しかし群衆が続けて聞きたがっている大麦のパンをイエス様がやめて話題を変えてですね、命のパンの話をし始めると、群衆の態度が急に変わって大勢の人々がイエス様から離れ去りました。その時イエス様が12名の弟子たちに、あなた方も離れて行きたいのですかと聞いたことから推測してみるとですね、おそらくほとんどの人々が去っていったのではないかと思います。先週私たちは この御言葉から2つのポイントを学びました。一つはイエス様のところにとどまった人たちはイエス様がメシアであるということを信じて、さらにそのことを知ったということでした。そしてもう一つは、とどまった人たちが求めていたものは奇跡やその力ではなくて、イエス様のうちにある命の言葉だったということです。この命の言葉、神様の御言葉の土台の上に私たちは確かな信仰を立てることができると学びました。皆様の一人一人が、一人一人の方が体験した神様の奇跡と特別な恵みがあると思います。そして癒し、また特別な感動があったと思います。そのような一人一人の個人的な体験はもちろんとっても大切なものです。実際に神様はそのような出来事を通して、それを用いて一人一人をご自分のもとへ導いてくださいます。それからその後、神様が私たちに願っておられることは、私たちが主の御言葉の上に、御言葉の約束を信じその上にとどまることでしょう。主の御言葉のうちには、私たちが想像できるどんな奇跡よりも素晴らしい奇跡が記されています。今日の箇所の話ですけれど、6章の5つのパンと2匹の魚の奇跡があってから6ヶ月が過ぎました。カリイオの祭りは、今日のカレンダーでいうと9月の下旬から10月の上旬ぐらいの時期です。ちょうど今頃の季節です。もうイエス様の公の働きはあと半年というところに私たちは今来ています。先週も聞いたように、イエス様の今の働きは危機的な状況にあるように見えます。イエス様に対するユダヤ人たちの敵対心はだんだん高くなっていきました。そしてユダヤ人の人たちは、ユダヤの人たちはイエス様を殺そうと考えていました。それでイエス様は、祭りが近づいている今の時期にも彼らを避けてガリラヤ地方をずっと巡り続けていました。今日の箇所はイエス様とその実の兄弟たちの会話から内容が始まります。今日はイエス様の時について御言葉から学びたいと思います。ポイント1ですけれど、一つ目のポイントは、はじめに神が時間を作りました、作ったということです。イエス様はご自分が作った時間の中に入ってこられました。創世記一章一節にこう書いてあります。はじめに神が天と地を創造された。ここにはじめにとある言葉は、天と地の天地創造の始まりを意味します。そしてこの世の始まりを意味しています。この世の時間の始まりの時を意味しています。 はじめに天と地を創造されたという言葉は、神様が作られた時間と空間の中に神様が創造の働きを始められたという意味であります。つまり神様が作られた時間と空間の中で天と地が創造されたわけです。例えばこの礼拝堂が、礼拝堂に神様が天地を創造されたといえばですね、神様は初めにこの部屋の空間を広げられました。そして時間の流れを作り、壁には時計をかけて時間の流れが分かるようにしてくださいました。そして椅子を作って並べ、天井の光を作り、礼拝する人々を作って椅子に座らせました。もしここにいる皆様が礼拝堂からいなくなって、天井の光がいなくなり、椅子がいなくなり、天地万物がいなくなるとしたら、ここには何が残るでしょうか。最初に作られた空間が残ります。そして時間の流れが残ります。時間と空間というのは、人間が肉体的に認識できる最も広い領域です。人間が認識できるすべての存在は時間と空間の中にあるわけです。ですから人間はこの世に見えるものがすべてだと思いがちです。しかし聖書ははっきりと教えています。時間と空間も神様によって作られたものであると。そしてこの事実は、神様がそれらのものよりもっと高い次元の領域にいらっしゃるということを私たちは教えられます。なぜなら、高い次元の領域の中に低い領域が存在するからです。例えば空間の中に壁のような面が存在します。そして面の中には線が無数に存在します。そして線の中には点が存在します。その逆はありません。同じように神様がこの世の時間と空間を創造されたというのは、神様が時間と空間を超越した領域にいらっしゃるということを私たちは教えられます。しかしながら、神であるイエス様は世の人々を救うためにご自分が作られた世の中に入ってきてくださいました。同時にこの世の時間の流れの中に入ってこられたのです。そしてこの世での時間の制約を受けながら、メシアとしての働きをされました。イエス様が時間の中に入ってこられたということが初めてのポイントです。二つ目のポイントですが、世の人の時はいつでも用意ができているということです。世の人は自分のタイミングで願うことをしますけれど、世はその人を憎むことができません。聖書の7章3節から5節を一緒に読みたいと思います。3節から5節です。 3節から5節を3、はい。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。イエス様には何人かの兄弟がいました。この世でのイエス様の親マリアとヨセフの家庭に生まれた弟と妹たちです。他の福音書にイエス様の兄弟に関する記録がありますけれど、4人の弟たち、またその他に妹たちがいました。実のお兄さんとしてのイエス様はどんな人だったでしょうか。短く、長くはちょっとできなかったんですけれど、短く想像してみました。弟妹を大事にするお兄さんだったではないかと思いました。頼もしくて優しいお兄さんだったんではないかと思いました。愛情も深くて正義感もある人だったと思います。多分今日の箇所に出てくる兄弟たちもイエス様のことをそのように思っていたのではなかったかと思います。少なくてもイエス様が公の働きを始めるまではとてもいいお兄さんだったと思っていたでしょう。しかしですね、イエス様が30歳頃になったある日からですね、お兄さんがちょっと理解できないことを言いながら出歩いていることが分かりました。自分が神の子供だとか、天から下ってきた生けるパンだとか、急に変わったイエス様のお兄さんの変な言葉や行いのために兄弟たちは少し困惑していたかもしれません。兄弟たちはそのようなイエス様の言葉をよく理解することはできませんでした。けれど民族の祭りが近づいてきたから、お兄さんイエス様を探してやってきたと思います。弟たちは今度のカリイオの祭りの時にイエス様と一緒にユダヤに登っていきたいと思っていました。それでイエス様に言いました。お兄さん、こんな寂しいところにいないで私たちと一緒にユダヤに行こう。そしたら離れ去っていた弟子たちもお兄さんの働きを見ることができるだろう。お兄さんがメシアだというのであれば、そこで自分を世に示せばいいんじゃない。この世の観点から見ると弟たちの助言は間違っていません。しかし彼らにはイエス様の使命を理解するほどの神への信仰はありませんでした。イエス様は神様のご計画と御心の中でその時を待っていたのです。そして 弟たちにイエス様は答えました。お聞きください。6節と7節です。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも用意ができています。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです。イエス様の弟たちは神様の御心を求めるよりも自分たちの思いを主張していました。また神様の時を待つよりも自分の時を優先していました。世が弟たちを憎むことができなかった理由は、彼らが世に味方していたからです。二つ目のポイントをもう一度読みますと、世の人の時はいつでも用意ができています。その人は自分のタイミングで願うことをしますが、世はその人を憎むことができません。三つ目のポイントです。イエス様の時は神の計画と御心の中で与えられました。イエス様は神のタイミングと御心を求め続けていたのです。8節から10節を一緒にお読みしたいと思います。8節から10節です。8節から10節を3、はい。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。こう言ってイエスはガリラヤにとどめられた。しかし、いわば内密に登っていかれた。一緒にユダヤに行こうよという弟たちの誘いにイエス様はこのように答えました。私の時はまだ来ていない。しかしイエス様のこの言葉を弟たちは理解することはなかった、できなかったです。イエス様はご自分の栄光を受ける時を意味して自分の時だと言っていました。すなわち十字架の死と復活の時です。イエス様は神の時刻表に従って行動をしていました。しかしその神の時刻は世の人々の理解できないような領域にあるものです。世の人々っていうのは神を知らない人々の理解できないところにあるものでした。またイエス様は弟たちの提案や人間の方法には従いませんでした。弟の誘いに乗ってエルサレムに行こうとは思いませんでした。イエス様はそのような意味から意味でですね、私はこの祭りに登っていきませんと言ったのです。弟たちが考えた方法でご自分を世に示すことはしないとイエス様は決めていたのです。弟たちが 祭りの時に登っていった後でイエス様も内密にエルサレムに登っていきました。なぜ内密に行ったかと言いますと、イエス様に対するユダヤ人たちの反感が高まっている危険な状況だったからです。神様の時刻表によると、イエス様は6ヶ月後の過ぎ越しの祭りの時に十字架で死ぬことになっていました。それでイエス様は自分の行動を慎重に実行しなくてはならなかったのです。イエス様はこのカリオの祭りの時には死ぬことにはなっていません。そして6ヶ月の後、イエス様はご自分の時を迎えるようになりました。ヨハネの福音書13章の1節にイエスの時についてこのように書いてあります。お読みいたしますのでお聞きください。さて過ぎ越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。それからイエス様は十字架の死と復活が、イエス様の十字架の死と復活が神様の時刻表通りに成し遂げられたのです。時間の作り主であるイエス様が、この世の時間の外におられたイエス様が時間の中に入ってこられて働きをされたということを今日この箇所を通して教えられました。イエス様は人間になられて空間の制約を受けて、また時間の制約を受けてこの世の中で働きをされました。そしてイエス様は人の時に妥協しないで神様の時を待ちながら行動されました。神様の御心を求めることと同時に、私たちが神様の時も求めることができる信仰と知恵が与えられることを願っていきたいと思います。また一人一人のための神様のご計画と時があることを覚えていたいです。イエス様を信じていなかった弟たちは後になってイエス様を信じ、救い主として信じ、救いを受けました。そしてイエス様の弟子として働きをすることになりました。まだイエス様を知らないご家族や友人のためにも続けて希望を持って祈っていきたいと願っております。今日私たちが神様が時間の外におられるということを学びましたけれど、私たちが神様が空間の外におられるということを分かったときにですね、私たちの祈りは空間を超えることができます。神様に空間を超えて祈り、また空間を超えて期待することができます。希望を持つことができます。時間の外におられる神様を私たちが認識したとき、私たちの祈りは時間を超えることができます。今この瞬間祈ったことを神様は遥か昔から聞いておられたと私は信じております。 もし皆様の一人一人の方にですね、まだ解決されていない過去の問題や課題があれば、まだ遅くありません。それを祈り続けて、神様の応答、神様の答えを待ち続けたいと願います。お祈りしましょう。天地の作り主、空間と時間の作り主であられるイエス様、私たちを愛したがゆえにこの中に来られて、この世のあらゆる法則の制約を受けて働きをされました。ありがとうございます。私たちが神様を信じるときに、この世の外におられる神様を期待し、祈り、また信仰していくことができるように、信仰へと導いてください。ありがとうございます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。